こんばんは、中です。昨日は初心者覚醒プログラムが稼げるということについてお話をさせていただいたんですけども、今日は継続収入を得る方法についてお話をしてきますね。昨日もお話をしましたけども、初心者覚醒プログラムの一番の肝となる部分は、権利収入を得るノウハウだということです。では、権利収入と聞いてあなたは、頭に何を思い浮かべたでしょうか。本を出版した時の印税収入とか、株式の配当金なんかが頭に浮かんだんじゃないかと思います。私は3月から電子書籍を出版しまして、印税収入的な権利収入を得る仕組みを実践してるんですけども、一度出版したらその後は読んでもらえさえすれば報酬が得られるんですね。無料で読んでもらっても報酬が入るんで、非常に効率が良いビジネスと言えるかもしれないです。実際の本で言ってみれば、本屋さんで立ち読みをしてもらったら報酬がもらえるというのと同じようなことなんで、かなり嬉しいシステムなんですね。ただそれもですね、読んでもらえればの話なんですね。しかし、初心者覚醒プログラムで実践している権利収入を得る仕組みは、電子書籍とは大きく違うんです。具体的にどう違うかというと、電子書籍の場合は読んでもらえなければ収入になりませんし、読んでもらえる書籍を複数出版してある程度の固定不安をつかまないと、権利収入として十分な額を得ることはできないんですよね。それに対して、私が行っている初心者覚醒プログラムは、始めるのに数千円の経費はかかるんですけども、一旦収入のベースができてしまえば、大幅に収入が減る心配もないですし、次から次へと出筆する労力も必要はありません。ゴーストライターに出筆料を支払って、書いてもらったのに読んでもらえない、それによって大赤字になってしまった、こんなリスクもありません。読んでもらえるなら、ゴーストライターに書いてもらうのもありなんですけどね。で、株式投資については言わずもがなですよね。配当狙いの手堅い運用だったとしても、このご時世ですから、株価の変動で資産価値を大きく減らしてしまうなんていうようなリスクは常について回るんです。私も洋服の某 A 山の株をですね、買っては見たものの、今3分の1になってしまってということでですね、わずか2株ではありますけども、かなり無駄なことをしたのかなと後悔しているような状況ですね。投資系というのはお金に余裕がある人が余ったお金でやらないと、本当に人生を狂わせてしまいますので、気をつけてほしいと思います。ちなみに、私は一つのビジネスを始めるのにかなり吟味をして、確実に稼げるものにしか手を出さないようにしています。そうでない場合は、お試しで取り組んですぐに手を引けるようなものですね。お試しのつもりでどっぷりはまり込んでしまって抜け出せなくなるというのが最悪ですので、皆さんも下手な投資案件なんかには簡単に手を出さないようにしてほしいと思います。脇道にそれてしまいましたけども、初心者覚醒プログラムは間違いなく私の今後の主力のビジネスになると考えています。頑張って収入のベースを作れば、それが継続収入になりますし、病気や怪我なんかでしばらく放置せざるを得ないような状況になったとしても、収入保障の働きというのも担ってくれるんです。休業日数が増えてしまって会社を辞めさせられると、解雇されるというようなリスクすらないんですよね。そして一旦作った収入のベースの上に次々に積み上げていくというようなことができる仕組みなんで、本当にメリットしか見当たりません。そのあたりのメリットについてはこれからの発信で詳しく伝えていきますので、ぜひとも今後も目を通していただきたいというふうに思います。楽しみにしていてくださいね。今日はどうもありがとうございました。